聖歌隊によります賛美、弱き者よ。続きまして、イエスの語る旧約の福音4、愛するに値する人とはと題して、友の牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからで。長崎にいるときに、 テレビのまた映画の撮影がよく市内の各所であっていました。私も何度か遭遇するチャンスが与えられたんですけれども、当時は市民病院と言われて、今はメディカルセンターに変わってもう立派になっているんですけれども、ちょうど私の家内の母が去年そこの病院で亡くなったので、またその時の記憶を思い出したんですが、2010年でした。映画悪人というタイトルの撮影が長崎であったんですね。長崎が舞台でありました。私は何も知らず、家内とちょうど教会員の方の病床訪問でこの行ったんですが、ちょうど夕食時間を避けて7時過ぎの時間帯に行ったら、もういろんなところは暗くなっていて、ロビーも随分光が落ちて、でも隅っこの方で物々しく何かが動いているので、何だろうと思ってこう見たらですね、どうもやはり撮影のようでした。近くに私たちのように矢島のような、矢島ですがいて、何が合ってるんですかとこう尋ねたら、いや主役の妻夫木さとしさんが来ていらっしゃるようですよって言って、あ、そうですかって言って、もう家内の目もキラッとこう輝いてですねちょっと時間があるのでちょっとこう待とうかって言って待ってこういたんですけど、なかなか撮影こう始まらないんですね。で私もこの人はクルーメンバーの一人だなと、こう関係者の一人だなと思った人をちょうど通りすがりにこう呼びかけてですね、今日は妻夫木さんの撮影が今からあるんですかってこうちょっと聞いたらですね、いや妻夫木さんはもう帰られましたよってこう言われて、あ、そうですかって言って、私と家内は、また明日のこともあるしもう帰ろうかって言って帰ったわけです。で翌日また病院に行って、その病床訪問の方がですね、病床のにおられる方が、いや昨日は撮影があってたそうで夜遅くまでやってましたってこう言うから、って、私たちもう帰ったっていうので帰ったんですけどって言ったら、いやあの後来たようですってこう言われてですね、嘘を言われたと、悪人めとですね私は悪人という映画はその人の顔が今でもこう悪人としてこう浮かんでくるので覚えているんですが、映画を見られた方は覚えておられるかもしれません。悪人と思っていた人が実はそうではない、ない善人だと思っていた人が実は大きな罪を犯していた。非常にこの映画も素晴らしい作品の一つでありましたけれども、この悪人か悪人でないか、一体何を基準に悪人とし私たちは善人とするんでしょうか。例えば泥棒という言葉もですね、チロルチョコ一つを取っても泥棒です。10億円のネックレスを盗んだ人も泥棒です。どっちの罪が重く、泥棒という呼び方はどう言葉を変えることができるでしょうか。泥棒は泥棒だ、それこそ私も小さい時にやはりこう いろいろとどんな小さなことも泥棒は泥棒よっていう、そういう こう言葉っていうのはいろんなところで聞いてきたんですけど、あ、そうだなと。私たちはいつの間にか自分たちの中で、あの人はダメでこの人はいい、自分は良くてあの人はダメでって、いろいろと私たちの中に見えない自分の基準というのがいつの間にかあるのではないでしょうか。今日のタイトルは、愛されるに値する人とはというタイトルをつけさせてもらいました。愛されるに値する、さてどういう人が愛されるに値するのでしょうか。幼い命が虐待によって、それも実の親によって、この想像を絶する暴力や言葉、また体罰、しつけという名のもとに行われてきたさまざまな、今回の続けて連続して行われて報道されてくるニュースに、きっと皆さんは心を痛めておられるのではないでしょうか。特に親でありながら、その役割を放棄するだけでなく、大きく一線を越えて命が 奪い去られていくあの出来事に悲しみだけでなく憤りを覚えて、その報道に目を向けておられる方、耳を傾けておられる方も多くないでしょうか。あのような人は愛されるに値するのだろうか、いや生きるに値しないのではないかとさえ私たちの心の内にその感情があふれてくる、そういう姿を私たちは自分たちの心の内にいます。しかし一体愛されるに値する、愛されるに値しない、その線引きはどこから私たちはすることができるのでしょうか。今日イエス・キリストは先ほどお読みしたようにこう語られました。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと。最初に拝読をさせていただいた旧約聖書のレビ記、このレビ記はご存知のように読むのが大変な書物です。創世記、創出、レビ民、申命記のモーセ五章と言われるこの中で、皆さんが創世記をなかなか面白いなと、この読み進んで、そして出エジプト記になるとますますその御言葉に、この聖書の物語に、出来事に私たちは心を引きつけられていく、その中で次にレビ記を読んだら、ですね、正直もう読み進むのがとってもきつくなる、そんな体験をしたことがないでしょうか。罪を犯した時にはこんな償いをしなさいとか、こんなことをしてはいけません、あんなことをしてはいけませんと、そして最後には、祝福が、神の祝福が語られていく。あれを最後まで27章まで読み通していくっていうのは、正直私でも至難の業であります。同じことが繰り返されているように感じるからですね。でも実はとても深い意味があることを知って読み直すと、あのレビ記がまた違ったふうに私たちを読めます。一言で言うと、あれは当時祭司レビ族の レビ族の中から祭司が立って、アロンから続く人々が立つわけですが、業務マニュアルです。祭司のための業務マニュアルであります。こういう時に、こういう罪を犯した人のためには、こんな動物を捧げて、こんな捧げ方をして神様に許していただきなさいという、そういうものがずっと出てくるんですよ。でも幸いに私たちは新約の民であります。つまり旧約聖書だけを読んで聖書を理解するのではなく、新約聖書の光から私たちは旧約聖書を読むときにその意味がはっきりとわかるんです。つまりイエス・キリストは、私は旧約の律法を破棄するために来たのではなく、廃棄するために来たのではなく、完成するために来たと言われました。つまりイエス・キリストの福音の視点から旧約聖書を読んでいくと、その福音がより深く見えてくるんです。一番おすすめしたいのがヘブライ人への手紙であります。今週私たちはちょうど大須賀敦夫兄弟がこのヘブライ人への手紙を愛称聖句にしておられましたので、私たちはヘブライ人への手紙の12章の14節を葬儀の中でも読ませていただきました。すべての人との平和を、また聖なる生活を追い求めなさい。聖なる生活を抜きにして誰も主を見ることはできません。つまりレビ記は、聖なる神の前に聖なる生活をしていくために、私たちはどうしたらよいのか、清く保ち続けるためにはどうしたらいいか、ついつい私たちはいろんな誘惑に私たちはこの引きずられていってしまう、本当にそういう弱さを持っている。傲慢に、うまくいろんなことが、物事がうまくいけば私たちは傲慢になります。また今度は私たちが物事がうまくいかなかったら卑屈になって、どっちかにもうジェットコースターのように引きつけられながらアップダウンアップダウンする、そんな私たちは生き方を人生の中で経験するんです。でも神は、沈まれ、 私たちがいろんな人生の戦いの中にあっても、どういう状況かによって私たちが揺るがない生き方を与えようとされたんです。それが神様の前に出るということです。今日こうして皆さんは礼拝に来てくださいました。神様の前に出る、つまり御言葉の前に皆さんが聞くということです。神の御言葉に触れる、神の清き御言葉に触れる中で、本当に私の生き方はこれでいいのか、私はどこに向かって生きていったらよいのか、本当にいろんなことが、人との関係でも周りのいろんな状況もいろんなことがあるけれども、私はどう立ち、どう選び取ればいいのか。私たちはついつい感情でとか目先で選び取って後で後悔することがたくさんあります。でも聖なるお方神は、この昔も今もいつまでも変わることのない、その神の視点から私たちが自分という姿を見るときに、私は神の前にどう見られているか、人からどう見られるかではないんです。人の評価ではなく、神は私をどう見るのか、人から非難されたり人からいろいろ言われたりしたときに、神もやはり私が悔い改めよと語りかけるなら、その言葉を謙虚に私たちは人の言葉を受けていく、その勇気を神様からいただかなければなりません。しかし人の一方的な言葉で私たちが傷ついて苦しむ、そして落ち込むようなことを私たちは神様から求められていません。もしそれが人の一方的な言葉であるならば、私はあなたを愛している、私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛しているという、あのイザヤ書の言葉のように、神の御言葉に私たちが触れるときに、人の言葉ではなく私たちは神の前に立つことによって、人の前にも立つことを恐れなくなる、そういう恵みに預かるんです。聖なる、ホーリーというこの言葉は、私たちは神が聖であるように、あなた方も聖なるものになりなさいという、これもレビ記の御言葉、有名な御言葉でありますけれども、実はこれも神が聖であるように私たちも聖、清く聖なるものとなりなさいというのは、まさに神が見ておられるその視点で私たちも生きる。神様が完全であるように私たちが完全になるというのとは違うんです。それは後で皆さんと分かち合いますが、神様の目から見る視点と私たちが視点をですね、ピントをこう合わせるわけですね。私もこれ、眼鏡をもう高校から使っています。中学の時からもう目が悪かったんですが、その頃眼鏡をかけるなんて恥ずかしい、まだそんな時代でした。コンタクトもまだ出たての頃でですね、コンタクトをするのもまだこうなかなか人数はいなかったわけですけども、それこそ眼鏡をする時もとてもこう恥ずかしかったんですが、眼鏡を最初に作ってもらってかけて、うわーと思いました。それまではですね、視力センターっていう、なんか昔覚えてますか、皆さん、視力を良くするっていうので、遠くを見ながらじーっと30分ぐらい見つめたり、また下を見たりこうするような視力回復センターとかですね、なんかそんなのを私もこう勧められてしたんですけど、なかなか戻りませんでした。でも眼鏡を作ってもらってかけたら、うわー、こんなにはっきりと分かるんだって、その時のことを忘れられません。私たちもこの世界の中で、本当は神様からいただいた眼鏡を持って歩むなら、もっとぶつからずに進めるのかもしれません。自分たちのピントの合わないそういう考え方の中で私たちは生きようとしますから、いつの間にか気づかないうちにあっちにぶつかり、こっちにぶつかりというようなことがもしかしてあるかもしれません。このレビ記は私たちに、この神が聖である、本当に清いお方である、完全であるということを気づかされるときに、このその中で私たちが違った過ちをこの神の前に犯したときに、 こんな犠牲を、こんな償いをすれば神様から許される。ですからこのレビ記はとっても読むのにもう皆さんは何を言ってるかわからないと思うかもしれませんが、一言で言うとどうやったら神様の前にもう一度再び清いものとして立つことができるか、それが語られているんです。ヘブライ人を見たらそのことがはっきりわかります。何かというと、イエス様が十字架にかかって、あの十字架でイエス様が血を流された、その出来事、一回限りのその神の犠牲が私たちの罪をすべて許してくださった。それまでは神殿でこういう罪を犯したら鳩を捧げ、牛を捧げ、羊を捧げ、こんな風に全てを全部焼き尽くしなさいとか、これは一部残して食べてもいいよとか、まあもうとにかくいろんなそういうものに対してどうしたらいいんですか、祭司様教えてくださいと、そういう中でこの関わりを持ちながら神様の前に許しを請うていた当時の人々の様子が浮かび上がってきます。しかし私たちはヘブライ人への手紙を見るときに、いやもうイエス様が動物を捧げる必要もない、人間のその努力によって神の前に清くなる必要もない、もうすでにイエス様が私たちのために十字架にかかり私たちのために血を流された、その出来事一回限りであなた方は許された、そのことをあなたは信じるか。そのことを信じて歩むときに、あなた方のうちに平和が、平安が与えられる。その平安を、平和をいただいて、あなた方も生きなさい。そう語りかけておられることに気づかされるのです。レビ記の中では、当時の考え方というのは、同胞の人たち、この仲間同士の間においては復讐してはならない、そしてまた隣人を愛しなさい、兄弟同士愛し合いなさいという、そういう規約で人々は納得していました。ところがイエス様は今日こう言われたんです。2000年前に、しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。それは無理です。第二次世界大戦の時にヒトラー暗殺計画に加わったということで、公使兵になった牧師であり、神学者のボン・フェッファーが書いた、このキリスト者の生活という、その名著があります。その中でこの マタイによる福音書の今日の5章の箇所が、公開説教がされているんですが、こんな表現がありました。異質なもの、異質なもの、つまり今日の御言葉、実は私たちはそうです、この自分を愛してくれる人とか仲のいい人とか、そういう人との間だったら相手に愛を注いだり、またこの挨拶をしたりという、そういうことは自然にできる。ところが挨拶をしてくれない人にも挨拶をする、また自分を迫害し、また罵る、そういう人たちに対しても私たちが愛を注ぎ続ける、相手のために祈る、これは異質なことであって、スーッとは入ってこないんだ。だからそれをイエス様から言われても、私たちははいとスーッと受け止められない、そんなものですよね、とボン・フェファーがそのことを書いているのを読んで、私もほっとしたことを忘れられません。そうなんだ、あのボン・フェファーでさえ、イエス様はそれをご存知でした。私たちができないということ、しかしイエス様は言われるんです。あなた方の天の父の子となるためにそうしなさい。 いや、もうイエス様を信じるときに私たちは天の父の子であるはずなんですが、この弟子たちに向かってさらにやはりこうして語っているんです。また人々に語るんです。これは三条の水訓、先ほど皆さんと講読文を読んだその一つのとても大きなこの中心的な締めくくりの部分に当たるところです。幸いなるかなという、その幸いというのも私たちにとって考える幸い、悲しんでいる人は人は幸いである、その人たちは慰められるであろうとか、迫害される義のために迫害される人々は幸いである、その人たちはこのために天の国があるとかですね、この神を見るという、そういうこう言葉に対して私たちはすぐにはスーッと入ってこない。でもイエス様は知っておられたんです。私たちがこの人間の罪ある性格のままで生き続けてピントの外れた人生を送るのではなく、神様からいただいた視点で生きることをイエス様は私たちに願われました。葬儀で、また先週の日曜日にも大須賀敦雄兄弟が今から59年前ですね、正式には約60年近く前に残された信仰告白の中にこんな言葉がありました。愛するに値しない私を愛するために、そしてその大いなる愛のために十字架が打ち立てられたことを思い知るに至りました。大須賀兄弟は約5年間この高校を卒業する3ヶ月前に突然吐血して、そして5年間の闘病生活、どんな思いだったでしょうか。本当にもう目の前、充実した高校生活、そのやっと卒業して大学というその光が見えている、そういう中にあって病気のために願っているところに行けなくなった。でもこの信仰告白の中でその4年余りの出来事を通して、私は人生とは何かを考え、またこの創造主なる神と出会ったという、そこに至るそういう一つの大きな、やはりこの出会いをすることができた。それは大須賀和子姉妹のとの出会い、高校時代に、実は和子姉妹奥様は高校生の時に同じ生徒会で一緒にガリバンを切っておられる、後で聞いてください。もう素敵です。本当にこんな素敵な出会いをしてお二人は出会っていかれたんだなということを、この私も聞かせていただいたんですけれども、しかしそういう中でこの本当にこの、信仰に導いてくださった人は誰ですかというこの、教会になる前に、書いてくださる中に関根和子様という、そういう言葉、これは、結婚される前の、和子姉妹の、これはお名前でありますけれども、病床の中にあってもずっとクリスチャンとして先にクリスチャンになった姉妹が関わり続けてくださった、その中で実は兄弟はその大きな苦しみ、一時期はもう自分で自分の命を絶とうとさえ思いましたと、そこまでこの信仰告白には書いておられます。私たちがこの教会の中でもスピリチュアルペイン、霊的な魂の痛みについて皆さんと分かち合ってますね。神がいるならどうしてこんなことが人生で起きるのかというようなことを周りからされたり、そういう経験をした人たちがその中でとても大きな痛みを負って、憎しみ、怒り、神に対する怒りを抱えたまま、それが人生の中で大きな課題を残して犯罪へと向かわせるケースというのもたくさんあるんです。でも誰もがどうして神様がいるならこんなことが起きるんですかと考えても、実はそれが神様のご計画だった、いやまた新しい世界を私たちに見せるためであった、私たちには理解できないけれども万事を益と変えてくださる神が私たちと共におられるんだということを私たちが知ることができたとき、大須賀兄弟のように私は愛するに値しないと思って死さえ考えたけれども、しかし イエス様の十字架ゆえに私は生きるに値するものだと信じることができるものへと変えられていく、そういう大きな力が聖霊の働きを私たちは人生の中で体験していくことができるのです。これが私たち教会の大きな役割です。福音の力です。イエス様の福音に、イエス様の言葉にどうしてこんな力があるのか。そうです、この世はやられたいやり返せです。もう復讐の世界、もうそれが当たり前になっています。でもそれをしたときに私たちの世界が滅びることをもうすでにイエス様はご存知でした。だからイエス様は神の力を持っておられるのに十字架の上で無力な姿を晒して父よ彼らをお許しくださいと祈って取りなして、徹底して私たち人間の罪を担って十字架にかかってくださった。ボンフェファーはそのこの聖書公開の中で続けて言います。キリストが私たちのためにこの十字架にかかってくださったことによって、憎しみの力を愛の力で克服した。一言で言うとまさにそうだと思います。この世の憎しみ、そのあふれるばかりの大きなエネルギーを、それを覆い尽くす愛の力で克服した。私たちも正直そう頭では願って、信仰では分かっても、目の前にいろんな出来事が起きるとそれができない、とても大きな弱さを抱えています。だからイエス様は語り続けてくださったのです。あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものになりなさい。しかしここで完全というのは、このギリシャ語の、この、テレイオスという言葉は、実は神に対して使うときには全く欠けのない完成という、そういう意味で使いますが、人間に使うときには成人し成熟の域に達した状態という、きちんと一つの言葉の中に使い分けがあるんですね。そうです、私たちはこの神に似せて作られたと、あの創世記の冒頭で語られますが、決して神になることはできないんです。神に似せて作られたというのは神の性質、イマゴデイ、神のその心を知ることができるものとして私たちを作ってくださったんですよ。私たちが神になるんではないんです、他の宗教のように。そうではなくて、私たちは変わらない罪人でありますが、弱いものでありますが、神の御心を知って、私たちはそのことを心に留めて生きることができる、その道を共に歩むことができる、キリストと共に、キリストの弟子となり、天の父の子となることができることをイエス様は私たちに語りかけてくださいました。今皆さんニュースで聞かれてるでしょうか。中国、あの隣、お隣の国の中国においてですね、まあ、残念ながらキリスト教会がどんどん破壊されています。この共産主義の長いこの時代の中ではキリスト教は公認されていませんでしたけれども、さすがに人権の問題で中国も、この60年代を過ぎて、この表に出す中国政府が監視する、教会を、まあ、教会堂を建てることを許可したんですね。まずは観光客のためでしたが、そのうちにどんどんどんどんどんどんどんどん中国は今、クリスチャン人口が増えています。なんと共産党員よりもクリスチャンが増えたということが2年ほど前の統計で分かった途端、共産党の迫害が始まりました。何をしているか、もちろん教会を、キリスト教を今公式に否定する、日本がしたようなああいうことをすることはしたいけれどもできないわけですね。何をしたかというと、しているかというと、全部の十字架を破壊し始めました。ニュースでもすでに聞かれているでしょう。皆さんがこの献金をして建てた十字架の 塔の上にある十字架、それを建築法上いつ落下してくるかわからないから、あれは建築法違反だということで、実はどんどん撤去し、また建てられた教会堂も壊されていることがもう続けてずっとニュースとして入ってきています。本当に悲しいですが、しかしそこで中国のクリスチャンの人たちはこの悲しみの中だけでなく大きな証を立て続けています。なぜならキリスト者は迫害されれば迫害されるほどクリスチャンは増えていくんだ、歴史の中でそれが証明されているからです。そして何よりも十字架が破壊されても、私たちの心の内に与えられた十字架、イエス様の愛を取り除くことは誰にもできないことを私たちは知っているからです。クリスチャンはイエス様が私たちのために十字架にかかって憎しみを乗り越えてくださった、迫害する者のために祈れ、だから今その中国のクリスチャンの人たちが御言葉に従って私たちは祈り続けます、その言葉を語られるその言葉に私たちも無関心であってはいけないと思います。私たちも祈りたい、いや祈っていくことを聖霊なる神様に助けていただきたいと思うんです。イエス・キリストは私たちのために十字架を打ち立てられました。最後にこのヘブライ人への手紙をもう一度お読みして、共産党の人であろうと誰であろうとどこの国での人であろうと、神に愛されて、またこの愛される価値のある存在であることを私たちは信じつつ、この御言葉を心に留めたいと思います。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。お祈りをいたします。父なる神様、私たちは本当に弱い存在です。しかし私たちの誠の救い主イエス・キリストの力を、愛を私たちは今見上げつつこの世の歩みをさせていただこうとしています。どうぞ主よ、日々の歩みの中でさまざまな課題やまた多くの出会い、喜びの出会いもあれば悲しみの出会いもありますが、どうか私たちがそのすべてを祝福の祈りに変えていくことができるように、弱き私たちを助け導いてください。何よりも私たちが祈り求めるときに、あなたは聖霊なる神を私たちのうちに注いでくださることを信じて感謝いたします。どうか今ここに集う一人お一人がそれぞれに立てられた家庭で、また職場で、学びの場で、この社会の中でキリストの弟子となって歩む喜びを体験させてください。私たちの誠の救い主主イエスキリストの御名により御前に祈ります。アーメン。ご一緒に応答の賛美を捧げてまいりましょう。主よ見てもて、とても有名な賛美歌の一つです。この賛美を共に捧げながら、私たちもキリストの弟子としてこの世において歩み続けることを共に応答の賛美を捧げてまいりましょう。皆さんの中でイエス・キリストを救い主と信じ、私もバプテスマを受けてキリスト者としての歩みを始めたい、そのように示されている方がおられたら、どうぞ前に進み出てきてください。また皆さんの中でこの教会の教会員となって共にこの教会生活を歩みたいと展開の決意をされている方、また与えられた自分の人生を捧げて神様のために仕えていく献身のその決意を今示されている方、この目の前にある応答カードの中に記していただくか、どうぞ前に進み出てきてください。ご起立ください。495番です。